こんにちは。毎度毎度鉄道ネタで登場のモグタンです。2020年から続いてきた自粛ムードは、感染症の分類が5類に引き下げられたこの関係から、街中などで聞こえめ、幾分と人へがにぎわうようになってきたと思えるこの今日この頃です。事実、8月のお盆帰省や夏休みの旅をする人が増えたようで、新幹線の指定席はコロナ前よりかなり近いと聞いています。そうした世間の状況を最大限いい方に解釈し、私は久しぶりに18切符の旅を堪能しております。実際には3月の時も利用しているので、春の時はまだまだ固めが狭いと申しましょうか。また実際には感染症の分類は引き下げられたわけではありませんので、やはり気分的にはこそこそみたいな感覚でした。そんな具合でしたので、久しぶりに鉄旅を心ゆくまで楽しもうと、昨年の10月にようやく全線復旧した只見線に乗ってまいりました。この只見線は過去何度かで私の話に登場しているので、ご存知の方も多いと思いますが、念のためもう一度簡単に紹介いたします。福島県の会津地区と新潟県に結ぶ内陸線にある路線です。冬場は豪雪地帯ということで、周辺の道路が閉鎖されてしまう関係から、会津地区と新潟を結ぶ重要な交通機関です。また人口の数は少ない地区のため、地元住民の利用客ではとても黒字にするのは難しく、冬場の足を確保するということでは大切な役割はあるものの、運行本数は1日3往復と少ない路線であります。1日3往復ということは、朝昼夕の各1本ということで、私はどの列車に乗るのが一番効率がいいか、まずはそれを決めることから始めなければなりません。その計画段階の話から私は進めさせていただきます。まず最初に考えたのは、福島へ抜けた場合と新潟へ抜けた場合のどちらの会議の計画が立てやすいかです。新潟側は上越線の小出という駅で、2つ東京より浦佐という上越新幹線の駅がありますから、東京まで新幹線利用を考えるのは悪くないかもしれません。それに引き換え、福島側から抜けた場合、会津若松駅で松越西線に乗り換え、1時間半ぐらいで東北新幹線の郡山駅になります。運転本数は似たり寄ったりなので、新潟に抜けた方が楽な計画が立てられそうです。次に考えたのは、普通列車で乗り継ぎだけで浜松を朝市場に出かけた場合、何時に到着しようでした。これは残念ながら夕方の便にしか間に合いません。また間に合ったとしても夜遅い乗車後の移動が非常に厳しいのも分かりましたので、朝か昼かの列車に乗るという前提条件をつけて考えることにします。一番簡単なのは小出のどちらかの駅の近くに確保するというものですが、新潟では手頃な宿が見つからず、会津若松で駅近くであるもののさほど選べる状況ではありません。また宿泊費もお世辞にも安価とは言いづらく、別の手段を引き出すことにしました。その他の手段ですが、一発する手段とリスクを考慮した場合、往復ともに夜行バスの利用はどうかということです。ただ会津若松へ行く便があるかどうか知りませんが、残念ながら見つけられなかったのと、6時前に到着した便があったとしても、本当に駅の真ん前に止まってくれないと多分移動は困難を極め、結局予定の列車に乗れない可能性が大きいと判断したのも真剣に探さなかった理由かな。新潟方面の便もいくつかありますが、おいでまでの移動を考慮した場合、魅力的なものはありません。富山に関しても同じで、名古屋からの便を見つけたものの、7時過ぎに到着するため会津若松でかなり待たなければならない点と、昼の便で新潟方面へ向かう場合、どうしても一部新幹線の理由が必須になるという点です。それでは東京駅までの夜行バスはどうかということも検討してみましたが、お昼の只見線に乗るには、ただやはり新幹線の利用は欠かせませんし、只見線の降りた駅もやはり新幹線の利用を前提にしないと、東京に行き23発の便には間に合いそうにはありません。結果的に東京までの中往復夜行バスの利用する番号で計画を立てて行っておきました。新幹線の往復を利用するなら、どの区間を利用するか最も効率的か、また経費を圧縮するかの検討に検討を重ね、ようやくまあ無難かなという縁に冷やに立つことに成功しました。また後日切符の手配などを考えていたところ、かなり面倒そうということになりそうという点が気になり出しました。私は一人あちこち遊びに出かけてはいますが、すべて周囲の人に手助けしていただいております。当然面倒なお願いをするわけですから、なるべく相手の方が気分よく力添えいただけるように配慮する方が私にとって利益になると考えています。そういう観点から見ますと、私の立てた計画だと、ただ単に無駄な乗り換えバス回数ばっかり増えているようなものです。 青春18切符のみで乗り換えるというよりも回数が増えているというやはりいかがなものだろうかという気がしてきたのです。正当な理由がないとは言えませんが、他の乗り継ぎを排除してまで選ばなければならないような乗り継ぎ計画ではないと私が自身が考えるようなものでは、手を貸していただく方々も失礼かななんて気分にとらわれもしました。また宿泊費との兼ね合いにもなりますが、往復の夜行バス料金と利用しなければならない新幹線の料金を考えると結構な宿に泊まれそうな気がします。また18切符の利用が1日分か2日分かそれ以降の鉄道計画に大きな幅に影響し受けてしまうのが最大のネックになります。悩んだものの改めて会津若松付近の宿を探したものの、駅最寄り駅の宿はまあ許せる範囲の宿泊プランを見つけることができたので、無断な旅程を組める観点も考慮し、一発分の定計画を計画最終的に落ち着く運びになりました。また後日の鉄旅に関しては、まあなたなんかのニュアンをひねり出すことになるでしょうか。7月某日、高塚駅を1本の列車で出発する計画を立てて一覧表を作成したものの、結局連日の暑さに白旗を開け、高塚駅までの徒歩を断念し、タクシーと捉えたのは運の月。電話での予約依頼をしたときは、すでに予約いっぱい役でいっぱいで受け取れないとのこと、参りました。また浜松を7時の列車に乗り換えれば会津若松に、19時前までには到着できることには分かっていたので、浜松までバスで出ることにしました。本当なら浜松までのバス代を高塚駅に歩けばチャラにできたのに。さて6時45分の浜松駅の普通列車熱海駅に乗車し、途中6度かな、乗り換えを繰り返して18時半過ぎの会津若松駅を目で見したのですが、浜松駅の改札に到着したのが6時半となってしまったため、無難に1本遅い6時58分の静岡駅で18駅を理解をしました。この列車は330円余計かかりますが、指定席タイプの快適列車で、静岡駅の12分前に発車していた熱海駅に接続していました。たまには少しリッチな気分とライナー券にと呼ばれる指定席券を購入し、静岡駅まではスクリーニングシートで進みます。だがちょっと変だぞ、列車の速度があまりにも遅い。最初の停車駅である岩戸を越えてゆっくり走り、掛川の手前まで一杯停車してしまう始末。車内放送を聞いた限りでは、菊川と金谷との間で鹿との接触した事故があり、ダイヤが乱れているとのことでした。また今までのテスト旅も何度か動物で接触した事故が遅れて出た経験もありますが、東海道本線は初めてということなので少しびっくりしました。イライラしても仕方ないので、1本遅くなった場合の乗り継ぎ駅を検索し直し、乗り換え駅に近づいた時にアラームになるように設定し直しました。こうしておくと、ぼんやりしていても到着駅しかしているので、乗り換えがスムーズになるのです。また車内音声が聞き取りにくくても到着数分前に分かるという欠点もあり、乗り継ぎが確定している場合これを利用しています。欠点は短いアラームが1回あるだけなので、熟睡していると気づかない可能性がなくはないのですが、静岡では接続している普通列車が発車を見送り待機してはいるものの、やはり列車の遅れで解除できる範囲がこれほど遅れていたため、本来の熱海でなく沼津の運行停止しているとのこと。先ほど線検索をしていた計画と同じ列車に乗ることになるので、再度の検索は申しなかったが、旅先のダイヤが乱れていた場合、すぐに次に乗る列車が調べられないというのはとても有益というのが今回のちょっと変わったトラブル報告でした。浜松、静岡、熱海、古川、宇都宮、黒木、新白川、津山と乗り越えていく予定が、沼津で乗り換えを強いられたものの、熱海からの列車は宇都宮駅となるため、乗り換え本数は結局変わらずです。当初から10分の乗り換えにある駅は、なるべくトイレに立ち寄ることと、駅スタンプを押すという希望をしていたので、熱海での乗り換えが20分と悩みになった1点を生かしてゲット成功です。駅のスタンプは子供、小学校低学年の頃に一度ハマりましたが、同じ駅ばっかりなのですぐに飽きてしまいました。4年くらい前かなに急に思い立ち、再度この駅スタンプ集めを再開しております。また浜松や豊橋、名古屋、大阪などなど出かければまず利用できるであろう駅のスタンプが未だに押せず、駅がにいる駅が結構たくさんあります。それに引き換え地方の乗り換え駅では欠航スタンプをしていて、熱海もいつかはなんて思いつつ、ようやく念願が叶ったというわけです。熱海からは3時間ほどの連続乗車ですが、黒木で乗り換えた後は50分ちょっと、30分弱と短い乗り継ぎが続きます。磐越西線は1時間ほどかかります。熱海駅では食料を買わず、13時駅過ぎの駅津波駅で昼食用の食料を確保です。真夏でなければお昼ぐらいまで食料を持っていくのですが、傷む危険を避けるため、今回はおつまみ程度しか持参しておりません。 代わりに水分は十二分に確保しているので乗り物の到達はしません。先ほど書いた通り、一本列車が遅い便となったため会津若松の到着は19時を大きく上回っています。その時間帯になると多分ここでの食料品確保はかなり極める恐れがあります。私が極端な偏食かというのが問題なのですが、この年になればより一層頑固さで嫌いな食べ物はどうしても喉を通ってくれません。よってこの食料到達の現任困難は決して誇張ではありません。こうした事情から宇都宮では昼食で必要な分のものを買い購入しておりました。夕方に到着した富山は新幹線を停車する駅なので、ここから少し期待できるかなどと乗り換え期間を利用して売店を覗くものの、私の苦手なものしか残っていません。また宇都宮で購入したものの同じものはあったので、とりあえずそれを手にしてお腹斜めでしかありませんでした。でも数倍以上の値段がついたお肉の入ったおむつみがあり、ついついここまで宇都宮黒木津山と駅をスタンプをしましたが、新白川は3分の乗り換えのスタンプのためこちらは落ちませんでした。そんなこんなで19時過ぎにようやく本来の目的地会津若松にぶち装着です。地方都市駅としては珍しく売店が開いているのだな、なので立ち寄りましたが、残念ながら今回は本当におむすびはなしで、パンなどの購入はのためたものの、まあ多めに購入しているということで、ここでの購入は2種だけにしておきました。無事ホテルに到着し、もっと気張った先宿をイビデンジしてみましたが、とても丁寧な対応していただき、翌朝までの快適に過ごしたのは思わぬご参加かな。まあ6時半の只見線に乗りに来た時という事情を伝え、ちょっと朝早い駅までね、案内をお願いしたところ、24時間フロントには駅がいる、人がいるから大丈夫、と胸を叩いておられたのは断然にできました。昨日に続き1時間よりも早く起きて支度をし、5時半頃にフロントへ向かいます。このホテルの構造は比較的安全なので大丈夫と戦おうをくくっていたのですが、落とし穴かな、エレベーターの呼び出しボタンの維持が分からず汗汗。車庫の回数ボタンに関しては数字が浮き彫りになっているのを確かめたものの、降りた場所の部屋の行き方の注意を削がれたため、肝心のボタンの位置を確認し忘れたということです。またエレベーターであるのは間違いなさそうなので、付近の壁や柱を手探りし、なんとか無事エレベーターに乗り込めました。乗り込めば大丈夫だけど、音声がないから何階に到着したかよくわからない。ドアが開いたところで思い切って外へフロントへお持ち方へ向かうと、おはようございますと声をかけられました。鍵を返却し、駅までの誘導をお願いしたところ、すぐに対応してくださり、無事駅に到着しました。駅からホテルに関しては昨夜のギャグを巡るだけで、道幅のあまり広いとは言えない道路を横断すれば駅の敷地かな、徒歩で1分ぐらいの距離ですが、駅舎の入り口までには特に展示ブロックなどが併設しているわけではないようで、知らない土地を案内していただけるのは心強いものです。一つは雪国なので、道路の凹凸が結構あり、白杖で歩くのにちょっと腰がいるそうなものの、単独行動しなくてよかった。予定通り駅に到着し、昨夜のうちにお願いしていた工程の心配をしていただいたのとのことと、まあ、これで本日のテスト旅の南下はもうなしと言っていいかな。あとは列車の遅延がないことを祈るばかりです。発車20分前に列車が入線していたということなので、すぐに乗り込むことにした。この列車は只見川にとって走る箇所が見どころと言われているが、何度か川ドアをまたぐため、車両の右側いいとか左でなきゃダメなんか、そういう風なのはないので、自分好みで左側の窓席で着座することにしました。発車までまだ時間があるで、乗り込んだ後は、車内はまだ拡散していたが、発車5分前から徐々に乗客が増えていて、結構乗る人がいるんだと感心したり、さて、所時間ちょっとで新潟の小出駅を走るこの列車だが、以前水害で橋が流された区間は代行バスという手段があるものの、伊豆城おいでから会津若松という乗車を経験している。そんな乗車の経験から小出駅の様子もなんとなくだが覚えている。だが駅途中の調子はほとんど記憶がないな。まあ乗り込んでしまえば悪は終着席に着くまでどうしようもないのではあるが、トンネルが多いとか長いとか橋がたくさんあったとか、それらを覚えている難易度です。駅に到着するたびに一度カメラへ向けるものの、反対側は実際にはホームがない駅にあるわけです。それでもなんとなく車窓の様子を撮影していき、ただぼーっと眺めるだとすぐに眠くなる現象を避けるつもりです。途中駅でそれまでの到着数を倍重ねるほどの人が乗り込んできたときにちょっと驚いたが、多分東部の電車で会津に来られたんだろうと思わせた。その理由として只見駅から車掌車へ乗車して来られたことで、保津駅から新幹線とか大宮とか関東地区で切符を車内に買っていただいて、そう思った次第です。私の想像していたよりというのは、実際の 前回の乗車時によりも早く、はるかに多い乗車券を乗せて、一度小出駅を向かう車内はコロナへ彷彿させるような賑やかなもので、時折渡る鉄旅をなんとなく楽しそうな声を聞こえたのは、まあ私の希望的観測というよりも妄想でしょうね。そうして今度は、ね、4時間ちょっとかけて来た機動車だが、ここでお別れである。浜松に住んでいると天浜線に乗る手であるが、機動車はこの地区へ非常に少ないので、たまに乗るとちょっとにんまりしてしまうのが酒飲みの証拠かも。だって只見線駅乗車と愛をして NHKBS では六角線の飲み本線が只見駅を放映されたもんね。ちなみに小出駅は普段と閑散としている駅だと思うが、この日は臨時列車ではなそのようで、改札近くに簡易の販売所が設けられていた。特産品との購入を考えられたが、本日のお昼は14時もあるはずなので、腹持ちを考えどら焼きを購入、くるみかながなかなか入っていてうまみでした。トイレと駅のスタンプもちゃんといただきました。今回の目的を果たした私が一度帰宅の道へと切り道を切り替えるのでした。おいで地上越線を乗車していたところは、みなかみ、新前橋、高崎、東京、熱海へ乗り継いで行き、浜松からバスへ帰宅するという話です。水上へ向かう列車は本数が少ないという関係から、駅事後湯沢までの区間を押しに比べると、乗車方券の少ない区間である。水上駅の2つ手前である土合駅が、下りは新幹線の中に、のトンネルの中にある駅があるが、下り、上り駅は、地上に出た部分に駅舎があるというちょっと変わった駅で、地図の中まではとても有名な駅です。一度はこの駅で降りてみたいのだが、残念ながら無人駅ということもあり、いまだその目的を果たしていないのか残念だった。またモグラ号だったかなという愛称の観光タイプの列車があり、土合駅で一度ホームに降りることが可能な列車があるので、今度こそ実現を目論んでみようということである。水上から1時間程度で新前橋に到着し、向かいのホームの列車に乗り換え、10分ほどで高崎ということになる。ここに停車台が可能である状態であるはずです。また売店などはもうなくなってしまい、食事することは無論、自動販売機の食料密以外の補給ができなくなってしまったのは時代が長いかなと寂しく思うところです。時間帯によって高崎駅直通であるが、小山からの両毛線の方が利用客が圧倒的に多いため、新前橋の乗り継ぎというスタイルは今までは多くなかったようで、高崎までの10分程度の短い両車のために乗り換えということは、ちょっと気にかしいところです。高崎駅には峠の釜橋という有名な駅前があります。本当は品越本線の横川という名物駅伝ですが、1998年の長野オリンピックに合わせ、高崎長野間が開業に伴い、横浜さんが薄い峠を越えて軽井沢へ急行区間が廃止されたんよから、篠崎本線は高崎と横川の間の折り返し運転となり、勢いの横川での購入により、高崎への購入が主な手段となりました。ちなみに軽井沢は篠ノ井の間は、信濃鉄道という第三セクターで運用しています。何年か前にはわざわざ横川駅まで駅弁を購入しに出かけましたが、その後の販売をしているとは思いますが、ここの横川駅で有名になった峠の釜飯ですが、SL を運行していた当時と、この先の急風荒廃区間を乗り越えるため、30連といって、蒸気機関をさらに2連結ほどして走ったそうです。この準備に時間がかかるため、その間に乗客の方にお弁当を売るのが名物になると聞いています。多分古い映像がなのが残っていると思いますが、電化したのが確か昭和30年代が中頃と記憶しているので、動画としては残っているか微妙かもしれません。今回は横浜までね、行く時間がないので、駅弁店で陶器製のものを購入しました。全員割れる心配性がしなくても、良きプラスチック製のものもあります。値段は変わりませんが。高崎から熱海までの普通グリーン車も購入し、ゆっくり車内で食すつもりです。無論旅のお供のアルコールさんもご一緒。折り返し運転のため早々と到着していた列車に乗り込んだものの、走ってみない車内で飲み食いするのは私のポリシーが許さないとばかり、列車が上付けを食らった犬みたいな感じで落ち着かない気分でしばし待ちます。待ちに待った発車の列車だが、食べ始めるのはちょっと間を空けてから、もんもろにスマホを取り出して開封前と開封後の撮影した後、いよいよ待ちに待った昼食の始まりです。実は多分同じ只見線に乗車しておられたであろう乗客の方から、みなかみ駅で駅弁などではないかと駅員で尋ねていた様子から分かる通り、最近の駅では食料調達ではかなり難しくなってきているそうなので、私はそういうふうな事情を考慮し、この日の昼食は お昼14時半ぐらいになるとあらかじめ予測していたので大丈夫ですが、行き当たりばったりだと残念ながら空腹だけの思い出になるかも。で、東京までの2時間ですっかりお弁当とアメルコールを楽しんだ私は勢いに乗って次の電車に乗り換えます。なぜ東京駅に乗り換えるのかですが、今回乗車した電車は平塚泊まりのため、途中どこかの駅で熱海駅に乗り換える必要があります。これは東京駅に乗り換えたのが特に意図はなく、乗り換えが楽で、高崎駅に近くない駅ですが、駅という観点から決めただけである。こんな気分でグリーン車に乗り込んだ私はもうすっかりいい気分です。アテンダントと女性スタッフさんが警察に来られたので一気になって、アルコールとおつまみを購入してしまった。いや、まさにしまっただけ切り取って発音したいところですが、スイカが残金があるとついついやってしまいます。再びアルコールを摂取しながら、小田原を越えた駅からトイレに向かう算段とする。熱海駅でもなんとかトイレへ行けると思うが、乗り換え期間が微妙なので車内で済ませてしまえという安心をしたのではある。もし用をさせたので、あとは乗り換えの熱海をするだけです。ここから先は数えることもできないほど乗ったくながらにするためにすぐうとうとである。ロングシートという窓側の木、一列だけシートのある車両なので、隣に人がいる可能性が大きく、うっかり本格的にネズミをこけるわけにもいきません。また次は私が心遣いなんて配慮しはまるでや関係なくやってきて、とうとう私は、この列車は豊橋へ走るため、うっかり浜松で寝過ごすと大変なのに、二日の連続で早起きでもうちょっと手は気味なので、高塚駅の歩くと勘弁状態なので、浜松駅で乗しても乗車したいのです。また、無事に寝過ごすことが降りることができ、ほっとしました。なんだかんだと楽しい二つの鉄道旅ですが、基本的に朝から晩までいられるだけでの二日間でもありました。私のような木の好きはいないと思いますが、もし興味を抱かれた方がいましたら、ぜひ挑戦してみてくださいね。ちなみに、只見線に降りたとき、小出線に案内したときの情報ですが、最近テレビなどの影響で、結構週末の会議乗客がある関係から、臨時列車の運転する日もことでした。事実この日も臨時運転が運転されていたようです。私からすると、こうした臨時列車はそれなりに多くの興味を抱くものの、やはり通常運行の列車に乗る方が好きかなとはいえ、今回乗車時は、只見線駅から乗車を楽しむ方が結構おられたのかで、浜松観光列車に乗っていると気分と何ら変わりませんでしたが、まあこんなこんなで鉄旅をしてきたご報告でした。またどこかで別の旅に伺い出したらご報告させていただきたく思います。それでは今回はこれで失礼します。最後までありがとうございました。